スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りしますのはスノーと
ハンスケと
小関です。
はい、毎回暑いと言っているのですが本当にますます暑くなる一方でどうなってしまうのかちょっと心配なぐらいですけど、
なんかさっき天気予報でやってたんですけど、はい、朝7時台でもう30度超えてるらしいですね。
そうですね。もう駅に、まあここのとこちょっと集中講義とかあって、はい、朝6時半とか6時ぐらいに駅に行くんですけど、うん、それだけで汗だくになってます。
立ってるだけで汗かくような感じだもんね。
はい、まあ。なんか写真もね、分厚いと撮れない感じではあるんですが、うん、一応、あのうちの近所の、こう提灯祭りと呼んでんですけど、はいはい、提灯がいっぱい出る祭りがあって、うん、夜にちょっと撮りには行ったんですが、うん、なんかぼーっとしててですね、
はいはいはい、
感度は間違えるわ、ストロボはなんかうまく発光させられないわ、なんか散々な写真、家族写真だったんです、
うん、
散々な写真で帰ってきてしまいました。
あ、そう
なんだ。なんか疲れてんな、俺って感じです。
ああ、じゃあ、ストロボといえば、俺、あの、セブンディーの、あの、
はい、
ストロボ臭のとこ、ガタが出てきちゃって、
あらあら。
直しに行かなきゃいけないなと思ってはいるんですけど、預けになっちゃうと、また面倒くさいなと思ってね。
へえ、そうなんだ。
なんか、ワンディーの時もありましたけど、ワンディーは、ここのとこ、調子いいんですけどね、セブンが、どうもそのガタのせいで不発だったりとかいうのが。
なんか、歪んじゃったかなんかしたんですか、ね、
ああ、もうなんか触ってるとカタカタってこう。
あらあら。
それはガタが出ちゃってるんですよね。
ちょっとそれは重症か。
なんか確かそれを直すのは預けてヘッド周り交換とかいうようなことを言いたい気がするので、持っていくのが怖いんですけどね。まあまた、9月入ってシーズン始まる前に、
そうですね。
行っとかなきゃなと思ってはいるんですけどね。まあ皆さん、まず体調ね、この暑さですから、熱中症など十分気をつけて、はい、で、まあ、頑張って写真撮ってくださいということでございますが、はい、今週は、いろんな方からメールいただいている中で、入門書。
はい。
おすすめをっていうのがたびたびね、コメントでいただいていたの で、ね、今回は小関さん、スノーさんのおすすめ入門書のご紹介になります。
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、はい、これ小関さん最近買ったの？
買ったのは、今月の月末？違う。つい1、2週間ぐらい前ですけど、20日過ぎてたんで、カメラ雑誌でも見に行くかなって言って本屋行って、そのまま手に取って買ってきた。
それは、入門書ってなってるような本を買おうって思ったの？なんで？
あ、作者買いです。
あ、なるほど。そうなんだ。
ね。はい。あの、丹野清さんという、こう、はい、
この人。
私が尊敬する写真家の人なんですけれども。
はい、です。
この人が、の本だから、っていうことで買ってるってことなんですか？
そうですね。この人の あの入門書で作者買いしてこの人なら外れないっていうのが個人的には2人いて、うん、1人が田野清さん、1人が久門康さん。あもうこの2、この人の 2方が作られてる本であれば、まあとりあえず間違いはないという全幅の信頼を置いている人です。
そんなすごい人なの？
すごいっていうか、すごい人はすごい人ですけど、
うん、
いわゆるハウトゥーとかそのマニュアル的な文章を全然書かない人なんですよ。その入門書を作っ、をよく、たくさん出してるんですけど、
うん、
という、その一点で、信頼を置いております。
これ以外にも、この人の入門書的な本って、他にもあるってこと
ですか？割と最近は絶版になってるのが多いんじゃないかと思うんですけど、丹、
うん、
野さんの場合だと、夏目社っていう、あまりこう写真書籍とは、縁がない出版がありまして、そこから、そこからで何冊か出してる本がありますね。
うん、
前に買ったのもバリューブックで買ってたりしてるのがあったりするから、果たして版元にあるんだかどうだかちょっとわからない、
うんうん。
という感じです、
うん
うん。よく雑誌の選評とか書いてたりするんで、
はい、
月例の、
うん。
そういうとこで名前を見ることも多いんじゃないかなと思うんですけど。ね、買ってきたのは、原稿社というコマーシャルフォトとか出してる、
はいはいはい、
写真とか映像系の出版社さんが、
うん、
そして、誰も教えなかった自分流写真の方法。
うん、
で、定価1500円プラス実費金で、無垢の媒体ですね。
うんうん
うん、ね出ていて、ちょい大きめの版型で、
うん
片面がコラム、片面が写真みたいな感じで、
うんうん、
割とゆったり作られている本です、
うん、
なんか読み物としても素晴らしい感じがなんかすごいいいこと書いてあるなって。
お例えば
立ち読みのところを見てタイトルとか見ると、フィルムカメラじゃない、いや、デジカメは新しいカメラが増えただけとかね。うん、
ああ、
なるほど、なるほどとかを見ております。
うん、写真の上手な撮り方とか、人に褒められる写真の撮り方とか、そういう文章はあんまりなくて、
うん
自分が撮って、自分がこうどうやって写真と向かい合って、
うん
でまあ、カメラをどう使うか、
うん、
という特定の機種限定でこう、うん、ムックとか出てますよねいっぱい、
うんうんうん、
入門書ああいうの対極にあるような感じでこのカメラならどうこうとかそういうのが一切ない、
はいはいはい、
感じの作りになっております。だから被写体との、被写体のものの見方だとか、どうやってと、そもそもほらカメラ買ったけれど何撮っていいかわかんないとか、
はいはい、
そういう人のための一言アドバイス、
うん、
かがたくさん載っている本なんで、
うんうん、
テクニカルなもんとかが、の入門書を読んだんだけど、じゃあ何撮っていいかわかんない。っていう人にとっては、呼び物として非常によくできている本だと思います。パラパラ今中でめくってんですけど、
うん、
そう、カメラの多機能に振り回されていませんかと。常時使う機能だけ使えと。
うん
うん、要は何だろう。どうやったら撮ることに対する障壁を減らせるかとか、
うん、
そういうのに力が入っているんですね、
うん、
カメラ買って買ったはいいんだけど使い方よくわかんないから使わないとか、
うん
機能がいっぱいあるんだけどこれ全部使いこなさなきゃいけないのかみたいな感じで脅迫観念かられちゃう人に、うん、んなことはありませんよと、
うん
うん、そういう背中を押す本です、うん うん、そうです。電子機器の操作が英語しかったら使わなければいいだけのことです。
ああ、なるほど。
機能というのはこれだけのことができますよということで、全て使いなさいことね、ということではないんですから。
うんうんうん。
とかね、そういう文体ですね。うん、だからもう、プログラムモードは初心者向けのモードではないとかね。
うん、
被写体に向かうことに集中できる。
うんうん、
これを、だから、それは別に初心者用とかそういうものではないとか、
うん
うん、便利なものを使って、要はそれを使うことを目的とするんじゃなくて、それでいい写真撮るにはどうしたらいいのっていう、
うんうん、
そういうね、ポリシーがね、全然こう、一冊通しでブレてないっていうのはすごくいいなぁと、思います。入門書というよりも読み物としても面白いので、
うんうん
うん、ね、珍しく図版が多いんですよね、
うん
うん、見開きの片面使った写真で、だいたい街の中のスナップとかが多いんですけど、
うん
うん、非常にいい写真多いので、うん、そういう意味でもおすすめです、
うん、なんか震災で変わっちゃったこれ石巻ですかね、立ち読みを見ると、う
ん、ああこの人白川、
白川、はい、
福島の白川に越して家を、
はい、家を
引っ越したっていうのが確か10年ぐらい前で、思いっきり被災して、
あ、そうなんだ、
うん、かなり揺れたらしいんですよね、
はい、
うんうん、
うん、
いやこの立ち読みにあるのは多分石巻の写真だなと思って、
うん、
中洲って言われている石森章太郎美術館、
はいはいはい、
美術館だっけ、なんか、絵画館だっけ、うん、あるところの写真がもう使われているんだな、まあ、本当に最近なんだ、
うん、商店街で写真とかはすごくたくさん撮ってますね。あとは農家の人のドキュメントものとかがで本出してたりしますし、
うん、
最近って言っても結構経つか、何年か前に商店街のシャッター通り、
うん、
撮り食べたものを写真展で展示していたりとかして、
はい、
基本的に街を歩く人です、
うんうん、
この一つ聞いてもいいですか、
はい、
第3章のところにこの写真コンテストは入賞しなければ面白くない、入選するコツ教えますって書いてあるこれちょっとすごい気になったんですよ、
今ちょっと見てます、
ね、どういう話をしてるのかしら、いいのかなここで話しちゃう、まあなんかざっとというかヒントを教えてください。
ああでもやっぱりそうですね、選評をやってるんで、その選評者から見ての傾向と対策の話とかですね、
うん
うんうん、個人的には写真のランク付けに関心はありませんが、写真コンテストの場合は競争の世界ですから、やる以上はトップを狙わないと面白くないと、
うん、なるほどなるほどね、確かに、やっぱりそれ、意欲が大切だっていうことですよね。
そうですね。
何にしてもね。
スノーさん的には、その、
はい、
うん、あ、でも、あれですね、ちょっと、いいですか、はい、その次、そのページ次に開くと、コンテストプロを揶揄する文章とか書いて
ある。なるほどね。
うん、なるほど、ね。その辺は、あれですね、一筋縄でいかない感じで面白いですね。
まあ、初心者の人が見てもうんうんだし、ある程度経験がある人が見るとなるほどなるほどっていう感じですかね、はい、はい、
最近本当にこのムック媒体の写真の入門書たくさん出てて、
うん、ありますね、
本屋見るとあちこち出てるんですけど、うん、本当にね、箸にも棒にもかからないやつっていうのが結構あるんですよ。
そう
ですね。なんか、パラパラめくってて、
そうなんです、
ちょっと待て、みたいなんとか。
それは、どういうのがやめた方がいいよっていうやつなの？
人に褒められるための写真の撮り方、
うん、
ベースになってる本っていうのがすごい今多いんですよね。
うんうん、
ブログでアクセス数増やすためとか、商品、自分のところのネットショップの売り上げを増やすための写真とか、
うんうんうん、
そんなね、だって買ったって、ねえっていう。
いやまあでもそれが目的の人は、
うん、目的っていうんで、でもそれだったらなんだっけ、やっぱそれはそういうんだとね、デジカうちのうちに本棚にあるんですけど、標準デジカメ撮影講座っていう本がありますんで、うん、もうそれは そういう人が読みたければそれ一冊買ってくださいと。
いや、それは何、基本的な
先ほど言ったもう一人の、
うん、
一押しをするという、私は久門康さんっていう、そのデジカメを使って、うん、いい写真、綺麗な写真を撮るためのコツ本、
うんうんうん
ですね、教科書として非常によくできているので、
うん
うん、で薄くてなんかこう簡単になんとかできるみたいな本は大体こう外れが多いとかそういう印象はちょっと強いですよね。
なんかあとはキーワード的な、なんかその初心者でもそのまずい度をつかまずに済むような、なんかこういうことが書いてあったらやめた方がいいみたいな。
個人的にはカメラの機種別ムックっていうのはあれ全部いらないと思ってるんですけど、うん、どうなんでしょうね。
いや、まあ確かに僕も買ったことはないんですけど。
なんか言っちゃいがちだけどね。
まあ、あれ説明書がでかくなってくる。
結局説明書に写真が増えましたっていうだけで、ね、うん、あと写真の撮影技術の部分に関しては、どの本買っても基本的に一緒じゃないですか。
まあまあそうですね。
その部分は。
うん、
なんかモードが、撮影モードがあってとか、そういうところの切り口とか、その絞りと露出の話とか、
うん、
本だったら別に機種に関係ない本でいいよねって思うんですよね。まあ、タイアップとかいろいろあるだろうから、こう、レンズカタログとかね、そういうニュアンスでそういう本買うんであれば、あとアクセサリー類の。
うんうん、
それだったらまあ意味はあるのかなとも思うんですけど、うん、写真の入門書として買う性質のもんじゃねえやなと。
ああ、まあそうね、カメラの入門書っていうか、カメラの、
ね、
多分あれは、カメラについてくる説明書を見るとなんか読む気がなくなる人、ああいう大きな写真いろいろ載って新婚節丁寧な、
うん、
をまだ買った方がいいのかなって気はしないでもないんですけれども、うん、でもまああまし必要ないっちゃ必要
ない。でもなんて言うんだろう、もう何台も買ってってる人とかじゃなくて、もう初めてのデジ1です、この次買い替えるなんて考えられませんみたいな人は行くんじゃないの。
まあそうか、いろいろ使ってみたい、
このカメラが使えればいいやんっていう人、
カメラ買うと液晶保護フィルムはいかがですかとか、カメラバッグはいかがですかっていう商売ありますよね。
はいはいはい、
あれの延長線で入門書もいかがですかみたいな、なんかこう抱き合わせで売る何かっていうか、なんで、まあ、ないのとあるのだったら、まあありゃなんか読むかなぐらいかもしれんけど、
結局そのターゲットがそれを買って間もない人とか初心者とかっていうあれだから、内容が突っ込んだところまでは結局いかないんだよね。だからなんかもう機種ごとの本なんだから、もう例えばその機種をフルに使い切るにはみたいなところまで書いてくれた本だったら面白いなと思うんだけどね。
うん、
そういうわけでもないですかね、
うん、そういうとこまではいかないもんね。
まあ刊行ね、発売から刊行までの期間とか考えると、そんなにいろいろ来る余裕ないんだろうなとも思うし、ですけど、
そうだね、発売してすぐぐらいに出てないことには売れないだろうしね、
うん、
でもなんかその機種を本当にしゃぶり尽くすためにはこんなことしてみるといいかもよみたいな、そんな感じの本があるといいね。
そうですね。
どうなのかな、ちょっとあんまし詳しく見たことないですね。わかりませんか、
うん、でもなんかレンズカタログ的な ボリュームって確か多かったような気がしますね。何冊か見たことはありますけど。で、まあ基本的なつか、だからマニュアルのもうちょっと、こう、比較的簡単な感じに書かれてるとか、ね、まあ作例が多かったよね。
はい。なんか、買う前にそれ買って、買うためのこう、なんかモチベーションを高めるとか、そういう
の。そういうのもあるんでしょうね。
あるかな。
それだったらなんか雑誌買っちゃうかな。
雑誌買っちゃった方がいいですかね。うん、まあね、雑誌も、そう、こういうところ、ちょっと足りないよみたいな、こう、ネガティブなことって絶対、雑誌にしてもこういう本にしても、ないのがちょっとあるんですよね。その、カメラに関して言えば、
ん？
ここが足りなかったとか、
うんうん、
ここを改善すべきとか、ここには注意しましょうみたいな、そういうことを書いてある本ってあんまりなかったりするので、
あ
ような気がするんですよ。やっぱりあんまりネガティブなこと書けないじゃないですか。
タイアップだからな。
タイアップだからね。うん、そこら辺が、こう、わかる、そこら辺までなんか赤裸々に書いてほしいという、
うんうん、
気はしますが。あ、
そうですね。なんかこう、例えば僕なんか使ってるセブンディーだったら、その、上位機種と比べて、やっぱりここは、まだあれだけど、うん、でもここら辺までは肉薄してるよとかね、
うんうん、
なんかそういう書き方とかっていうのがあってもいいような気がします、
うん、まあそうですね。まあ難しいとは思いますが、あんまり断定的には言えないだろうしね。
うん、まあでもその入門書、これ何をもって入門書なのかっていう部分はあるとは思うんですけど。
あ、あります。
基本的な、なんて言うんだろうな、操作とか、概念とか、そういったのを理解するための、この、今回、小関さんが紹介してくれたのは本ではないってことですよね。
そうですね。でもテキストベースなんて、まあ、図解がないとわからないっていう人にはちょっと厳しいかもしれないですけど、
うんうん、
どうやって構えてどうやって押すか。
うん、
の方に集中してるんで、そこの設定とかは特にあんまりない。
だからカメラの操作方法とかっていうよりも、うん、その作品作りとか、自分が撮りたい写真をどう撮るかみたいな。
なんだ、ボケブレについてとか、そこら辺はちゃんとフォローしてますけどね。
うんうんうん
うん、だから、どのカメラであってでも、まあ、どうやってシャッターを切るかまで。
うん。
の方が近いですかね。
うん。じゃあ露出とは何ぞやみたいな、そんなとこまでは書いてないでしょ？
あ、ありますよ。
あるんだ。
うん。うん、あるけど別に他の本にあるような、こう、蛇口に例えるとか、こう、ダイヤルがあってとか、こう、グラフがあってとか、そういうのが一切ないっていうだけなので。ただまあ写真とどう付き合うかに重点がある本っていう風に言った方がいいとは思います。
うん、なるほどね。まあでもそういったなんて言うんだろうな、そのさっきの言ってた蛇口に例えてみたいなやつっていうのは、それもあってもいいというか、それは踏んどいた方がいいくない。
なんだろうな、結局あんまり、あの図解だけで自分は理解した記憶がないんで、
うん
うん、その後さんざっぱら撮ってはよくわかんねえなと
思う。あ、まあまあまあね。
うん、
そしたらそれを踏まずにこれを読んでも、ありな。まあ、ありっちゃありか。
うん、読む分には全然いいと思いますよ。で、すぐどうこうじゃなかったとしても、これ読んでるのがずっと頭に残ってて、1年後に、ああ、そういうことか、みたいになっても、それはそれでいいと思うんですよね。
そういうのってあるよね、きっとね。ていうか、ある程度撮ってる人でもこれは面白そうですね。
うん、
なんか入門書っていうとなんか手に取らなかったりしそうな感じがするけど、改めて見てみる。
うん。うん。
はい。まあ、ちょっと、ね、一つ、 目、小関さんのおすすめが自分流写真の方法と、
はい、
ということで、うん、もう一冊が、
はい、
スノさん、
はい、
デジタルカメラ写真術、
はい、
NHK 趣味悠々 DVD 付き、
はい、そう
なんですか、
はい、まあ某某あの講座の標準テキストとして、うん、推薦されているものなのです、
ね、うん、
桃井和志さんという方と、うん、河合真希さんという、まあ、2人ともいろんなメディアに登場しているので、
うん、
ご存知の方も多いと思いますが、
うん、
まあ、いわゆる写真の先生だったり、はい、そういう解説書とかを書いたりしている方の、うん、なので、
うん、
まあ、テレビがベースなんですね。
はいはいはい。
はい、この趣味悠々がベースで、それをのテキストとして作られていたのを、
うん、
まあ、本人書籍にしたの、うん、ということで、さっき小関さんがその基本的なことは書いていないっていう解説書の逆で、
うん、
本当にまあ根節丁寧に 図解から何からいっぱいあって、
うん、
一番最初から最初にはコンパクトデジタルとデジタル一眼レフのね、
うん、
ミラーがあってとかそういう撮影、そういうカメラの構造の図から始まり、
うん、
スペックの読み方とか、
うん、
レンズの焦点距離とは何ぞやみたいな話とか、
うんうん、
撮像素子とは何ぞやみたいな話とかそういう、
うん、
一応何種類かのカメラの何でしょうね、こう各名称とか、
うん、
そういうのが出ております、
うん、
コンパクトデジカムとかもうレンズの付け方と外し方とか書いてあるんですよ。
へ
まあそれニコンが例になってます、
うん
うん、まあそういうこれ一冊あればそのカメラの説明書読まなくても、
うん、
まあなんとなくイメージでこう自分でレンズ外したりとかはできるのではないかっていう、
うん
うん、最初三脚の使い方とかいちいちその露出についても蛇口とか
、
あと噴水がこれお決まりなんですけど噴水がのこう飛び上がってる写真でシャッタースピードによる効果とかね、そういうのが全部作例として載っているので、
うん
うん、まあ分かりやすい本当にオーソドックスだ
、うん
うん、この手のものはいくらでもあるんですけれども、うん、まあほとんど網羅している感じの解説書になっています。
うんうん
うん、まあ画角の話とかもね、うん、あって、シーン別とかいろいろあるわけなんですけれども、うんうん、まあやっぱり一番特徴はその DVD なんですけど、
うんうん、
テレビ番組見た、見たことのない人でも、
うん、
は、まあ初めて見れば、そのテレビを再放送してるのと全く同じなので、
うん、
かなり実践的にこうこの先生が動いてる姿が見れるので、うん、こういう風に撮ってとかこっちじゃなくてあっちで撮ってとか、
うん、
全部指示を出してやってるので、
うん、
そういう意味ではねシーン別としては面白いと分かりやすいと思います。
なるほど、
うん、まあ、なんせお金かけて作ってるんで、テレビ番組だから、
うんうんうん、
結婚式のシーンとか、
うん、
やってるんですよね。お芝居で。
はいはいはい。
挙式編とか、
うん、
披露宴編とか、ちゃんとエキストラ、新郎新婦と、
うん、
エキストラがいて、
うん、
でカメラマン役で、こう、出演者が入って、
うんうん、
でそれで実際に撮ってみせる。
へー。
とかね、
うんうん、
やってます。
さすが NHK だ。
さすが NHK 、うん。まあまあこんな整然とはいかないだろうって感じではあるんですが、
うんうんうん、
まあまあこの立ち位置はここがいいとかね、
うんうん、
本当になんかこう業務用って感じの、
うん、
教え方なので、うん、そういう点では面白いかなと。
うん、
うん、思いますね。一応ね、もう、初めてカメラを 持って、うん、なんか上野の公園とか撮影に行ったり、
うん、
あのフラワーアレンジメントを室内で撮ったり、
うん、
あとこれはどこだ、箱根に撮影旅行に出かけたりとか、うん、実際に夜景を撮ったりとか、
うん、
あの子供のエキストラ使って子供撮るとか、
うん、
もう全部実践なんですね。 犬猫撮るとか、そういう感じで最後はプリントアウトのところまでやるっていうのなんで、うん、まあ本当一通り全部ですね全部入りって感じなんです、
うん、
実は、230分もあるので途中で挫折しました
そんな
挙式編ぐらいのとこまで行って半分ぐらいなんですけど、うん、そこまで行って挫折してしまったんです
。ちょっと辛い物量ですよね。
そうですね。だからその時その時ちょっと暇があればパッと見ればいいんだと思うんですよね。
うん、
まあ二人ともこうそういう点ではこのね著者の方々はすごく優しく教えているので、
うん、
ちょっと僕もこれを見て真似してる時があります、
う
ん、教える時、うん、まあ解説の仕方がこうすごく分かりやすい、うん、平易な言葉で、
うんうん、
説明するので、特に DVD の場合は、うん、
はいはい、
うん、まあこれがいいかなとか、うん、こういう喋り方でいいかなというのがありました、
うん
うん、まあ本当に初心者向けと言いながらも、うん、結構マクロレンズで花を撮ってみたりしても、
うんうん、
その時のは半逆光がいいんだけど、半逆光だと真っ暗になるからそこで露出補正入れて、うん、でなおかつレフ板入れてとか、うん、すごいプロフェッショナルな、
う
ん、こだわりな撮影にどんどん変わっていくところがすごいですね。
へ、
うん、でその出演者の方がまた上手くて、
うん、
野球、元野球選手の なんていう人だっけな、
うん、
ちょっと名前忘れたんですけど、
うん、
方と、あと女性のタレントの方なんですけど、
うん、
なんか二人とも上手いんですよ。
へ、
なぜこんなに上手いんだっていうくらい上手いです。勘がいいというか、
うんうん、
こう動きがこう早くてやっぱり、
うん
うん、ちょっとびっくりします。そんな感じ。
じゃあ本当に何て言うんだろう、この写真本当にこれから始めますみたいな人が、
うん、まあ俺いいんじゃないかな。本だけやっぱり見るとちょっと辛いのが、うん、辛い時があると思うんですけど、
うん、
うん、DVD 見ながら動きを真似してみるっていうのが、
うん
うん、いいのではないかな、うん、
実際このね、うん、撮影の方法とかの、
うん、
解説書いてある本とかって距離感とかがもう一つ分かんなかったりするじゃないですか。
あ、そうですね、う
ん、実際この被写体との位置とか、例えばそのお日様の位置とその立ち位置とか、
うん、
そういうのがなんかちょっと引いたところから見れたりするとね、
うん、そうですね、
分かりやすいかもしれないです
ね、うん、もっと寄ってとか先生がこっち側に回ってとか、
うんうんうんうん、
具体的に指示してるのが見えるので、うん、あ、そういうことかとか、
うん
うん、まあまあ、まあ僕はすぐ分かりますけど、
うんうん、
まあどうなの、全く初心者だとなぜそう言ってるのか分かんない時もあるかもしれないけど、とりあえずなんか似たような状況で、
うん、
やってみれば分かりやすいん
です。そうね、だから結局その実際自分でさっき猫関さんが、うん、その読んで頭に入るっていうよりは何回もこう自分でやってるっていうところに結局はなっちゃうんでしょうね、
うん、
それ見て理解できなくても一回一通り見といて、うん、でちょっと自分でやってみて、うん、でその時のことを思い出してみて、あ、こういうことだったのかって初めて理解できるだろうからね、
うん、
結局なんかこうある程度いくつか見てみて、したらもう自分でやってみてうまくいくいかないで、そのうまくいかなかったところなんでだろうって調べた方が早いような気がするけどね、
うん、はい、まあ某写真講座のあれを見てると、
うん、
生徒さんからの質問を見ると、
うん、
構図 についての質問がすごく多い。
はいはいはい。
いい構図を取るためにはどうしたらいいですかっていう質問がすごく多くて、うん、もうなんかこれを文章で説明するのは無理とか思
い
ながら、
ま
あ、まずいろんなね、好きな写真集とか、うん、好きな写真をちょっと見つけて、それを真似してみる、見たり、
うん、
あるいは、そのテキストを、構造についてのテキストがないですかみたいな、そういう話があるんです
あ
入門書ってないですかっていう話なんですけど、
はい、
結局、こういう本そのものをプロの撮ってる写真って、一応まあお手本なので、
うんうんうん、
まあその、多分丹野さんに言わせると、そのお手本は、お手本であって、うん、あなたの写真ではないっていう言い方だと思うんですけど、うんうん、まあただ何にもはどうしたらいいかはわからない人にはとりあえずお手本が必要だろうとは思うのでね、うん、あのお手本としてここの何ページのこんな感じの写真をあので撮って同じような状況を見つけたらそういう風に切り取ってみてくださいとか、
はいはいはい、
そういう言い方をするんですけど、どうもそのこの本自身かなりたくさん写真が使われていて、
うん、
あのよくできてるんだけれども、
うん、
この本に出てる写真がその見本っていうかな、作例であるという、うん、構図も含めての作例であるっていうふうに認識されてないじゃないかっていう、うん、何を求めているのかわからない状態っていうかね、
うん、
時々そういうとこがあるので、うん、そういう人にはもしかしたらこの丹野さんの本を勧めたらいいかも、まあ、なんか目から鱗みたいになるのかも、
あ、なるほど、
ちょっと思います。多分このそういういろいろな構図についてこだわる人っていうのは、
うん、
小関さんが言ったように人からねこう褒められる写真、
うん、
すごい上手くなったねって言われたいっていう、
うん、
感じなのかなとも思って、
うん、
うん、まあ、ただ
どうなんだろうね、こういろんな写真を見てこういうのがいいなとかこういうのがかっこいいなとかなんかそういう理想があって自分が撮った時にそうならなくて、
うんうん、
なんでしょうみたいなことなのか、
はいはい、
ただまあなんかそういういい入門書とかっていうかより良くしたいなっていう思いはあるんだろうから、うん、多分自分が撮ったものが思ったものに慣れてないとかっていうことなんだろうなと思うと、
まあそう
ね、
もの見てるようで見てないから
そうなのかな、
まあ、構図って言っちゃえばもう風景画とか見なさいとかそういう話になっちゃうんですよね。
あ、
そんなに写真
なんかでも昔そんなにね、そんな三分割ほどのあの黄金分割なのって言われなかった気がするんですよね。あの入門書とかの雑誌特集でも。一応構図のざっくりした説明みたいなのはあるけど、そんなにこう関わらねばならぬみたいな論調ではなかったように記憶してるんですけど。
とりあえず僕日の丸構図だと日の丸構図ダメって言っちゃうんですけど。あの、よほどではない限りは、
うん、
日の丸構図ダメって言っちゃう、あの、アンチ日の丸なんですけど。はい、まあ、でもまあ、あの、日の丸構図にすらならない人とかいっぱいいますからね。
あ、
うん、まだ日の丸構図になるだけでもまだマシって感じの時もあります。
うん、
構図に関して。あの、たまにすごく面白い。それで、こう、あ、これ、なんていうの、もう、あの、たまたまそうなったんだろうなと思うんだけど、うん、すごく面白い構図とか、あったりして、
うんうん、
あの、褒めたりするんですけど、
うん、
この褒め方が果たしてそれで本人に、ストレートに褒められたと伝わってるかどうか、ちょっと不安になるときあります。
あ、そうなんだ。
なんか、求めているものが多分違うんだろうなと思いながら、うん、面白いですって褒めちゃうんですけど。
まあちょっと入門書ね、二つご紹介しましたが、ちょっとそれぞれタイプが違うので、
うん、
両方ご覧いただくのがいいのかなっていう気もしますが、番組テキストの方にリンク貼っときますので、そちらの方からご覧いただいて、はい、気になる方はチェックしてみてください。またなんかこういった入門書ってなんだろうな。でもこの、2冊面白そう、ちょっと見てみたい気がしますけどね。
まあ、そうですね。DVD DVD の方が面白いかなって気がします、
ね。なるほど。
趣味ゆうゆうの、あの、実際、やっぱり覚えて撮ってるっていう方が、絶対勉強になると思うんですよね。
ということなんで、もしよろしければ参考にしてみてください。またなんかこういう本ね、あればご紹介したいなと思いますが、お聞きの皆さんでこういうのを見てよかったよとかいうのがあれば、ぜひお知らせをください。ということで、今週は、入門書、おすすめをお二つ紹介してみました。お届けしましたのは、ハンスケと、
はい、そうだと、
小関でした。
ではまた来週。